先週のメッセージでですね、自立した信仰を目指していくべきである、この KFC にしても、KFC のあり方においても、兄弟姉妹で運営していく、主の前にこう自立していく、立っていく、歩んでいくというようなメッセージだったと思います。私たちはアーメンしましたよね。自立というと親からの自立っていうふうに普通世ではこう受け止めがちですし、実際そうなんですけど、信仰が自立していくということは、神から頼む、目に見えない神により頼む、追っかかることを学んでいく過程なんで、ついつい目に見える指導者に追っかかっていって、それで自分たちの信仰が自立して、何かイベントをやってると、正解やってると、何か特別な非日常の出来事の中にいる、自分の信仰を変えて勘違いして見ちゃう場面ってあるんで、そういうことを気づかされていった、そういうひとときの礼拝であったとも思います。で、逆の意味で初代教会が持っていたもの、しかもその初代教会生まれたとのほやかの教会が持っていて、それを失ってはならないというものをみんなで確認していきたいと思います。使徒行伝13章見てみましょう。いつも、ね、みんなで順々に読んでもらえる、僕から今度読みましょう。13章13節と14節を僕読みます。そしてその後1節ずつ読んでいって、13章の最後のところ52節まで、ずっと読んでいきましょう。読みますね。パウロの一行はパポスから船出して、パンフリアの、ペルガに、渡った。ここでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰った。しかし彼らはペルガから進んでピシデアのアンテオケに行き、安息日に街道に入って席に着いた。ペルガっていうのは東アジアのね、沿岸地方、港町なんです。そこから陸路、内陸に向かって北上していったピシデア地方のアンテオケだから、世界宣教の発信基地として宣教が始まったアンテオケとはまた別な、小アジアのその一地方のアンテオケですから、勘違いしないでください。そこで始まった宣教、安息日から安息日、正味8日間、足掛け2週間の宣教で生まれたてた教会、そこの場面を様子を皆さんで今読んで、読んでいってください。
はい。そこでパウロが立ち上がり、手を振りながら言った。イスラエルの になる前にヨハネがイスラエルのすべてのために前もって悔い改めのバプテスマを述べ伝えていました。
ヨハネはその一生を終えようとする頃、こう言いました。あなた方は私を誰と思うのですか。私はその方ではありません。ご覧なさい、その方は私の後からおいでになります。私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません。
ですから兄弟たち、あなた方に罪の許しが述べられているのはこの方によるということをよく知っておいてください。
モーセの律法によっては解放されることのできなかったすべての点について信じる者は皆この方によって解放されるのです。ここでちょっと待ってください。回収者って、この人ユダヤ人、異邦人で、先にパリサイ人でユダヤ教に回収された人たちのことです。続いて読んでいってください。
それを拒んで自 スはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した、うん、そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った、
うん、
こうして主の御言葉はこの地方全体に広まった。
ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の有力者たちを扇動してパウロとパルナバを迫害させ、二人をその地方から追い出した。
二人は彼らに対して悪の罪を払い残して、このように出ていった。
弟子たちは喜びと聖霊に満たされて、
はい、長かったですけども、すごいところですね。生まれたてのほやほやの教会です。また、うん、冒頭持っていて失ってはいけないもの、それが最後のところに書かれてますよね。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。逆の言い方をすれば、聖霊が彼らは残りたくても残れなかった、好き好んで出ていったんじゃない。の嵐のそういう状況の中で、しかし聖霊は見捨てなかったんですね。彼ら一人とどまっていたんですね。もうプレローが備わっていた、間違いしてならないのはいけないのは、この時はもうまだ新約聖書というのは27巻揃っていませんでしたし、手元にあったわけではない。聞いた聖書勉強会をするための教材があったわけではない。そして何かを学んでいった、何かをやったイベントの中で語られたんじゃないんですね。聖霊の方が勝手に彼らを満たしたんですね。今私たちはかなり整っていると、目に見える機能的な教会としては整っていると思います。いい教材に恵まれ、教会があって、道徳されていて、自由に賛美できて、出されてきたんではないんですよね。それは失ってはならないものです。
で、反面残念な場面もありました。
今回復の中で福音の言葉が語られた、
一方
で神が映し出す言葉が語られているとこの中で、キリスト本体の言葉がもたらされたわけですよ。聖典の霹靂っていうんでしょうか、いつもの礼拝とは違う、勝手のわからない、何が何だかわからない、そんな中で本体の言葉が入ってきたわけですよ。それに対してユダヤ人は素直に、はいそうですかと受け入れることできなかったんですね。でもこのことを通して異邦人たちに救いがもたらされた、喜びがもたらされた。ある意味でパリサイ派のユダヤ教の言葉は必要悪だったんでしょうか。どう捉えればいいのか分かりませんけれども、である意味でこれはやむを得ないことでもあったんですね。 主はあの交渉外の中で例え話を持ってやむを得ないことを語っているようにも思えるところがあるんですけれども、ルカによる福音書のところを開いてみましょうか。37節から、39節まで、読みます。あ、ごめん、5章です。5章37節、ルカによる福音書の5章37節から読みます。ずっと例え話が、天の御国について例え話が、書かれているところの中で最後の部分です。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば新しいブドウ酒は皮袋を張り裂き、ブドウ酒は流れ出て皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければなりません。また誰でも古いブドウ酒を飲んでから新しいものを望みはしません。古いものは良いというのですと。シナゴーグ、古くから旧約から礼拝の民、選びの民ですね、ユダヤ人のその礼拝、古いシナゴーグの中に本体、新しいブドウ酒を入れることをできなかったんですね。しかしこの例え話では、あの新しいブドウ酒、古いブドウ酒、どっちがいいとか悪いとか、そんなこと言ってるんじゃないんです。現に最後 の39節で古いものは良いというのですと言ってるじゃないですか。で、例え話を抜きにして一般的な言い方をすれば、古いブドウ酒の方がずっと価値がありますよね。出来たてのほやほやのブドウ酒よりも、その成熟して芳醇な香りがなされる良いブドウ酒、こう年代物のブドウ酒の方が競売にかけられて高い値段で取引されます。新しいブドウ酒なんでそんな高く売れませんよ。でも新しいブドウ酒には希望があるんですね。成熟し芳醇な香りを出していくという、そしてキリストにとって好まれる賢い良い花嫁になっていくという、そういう希望があるんですね。で、ここの最後の部分で39節で、古いものは良いというのですと言ってるけども、実際に例え話の通りに良いという部分を今度黙示録から見ていきたいと思います。7章2節から8節、またタミちゃんから1節ずつ読んでくれます？黙示録7章2節から8節まで。はい、またから。
神のしもべたちの死体に印を押してしまうので、地に
ンの部族で1万2千人、レビの部族で1万2千人、イッサカルの部族で1万2千人、ゼブルンの部族で1万2千人、ヨセフの部族で1万2千人、ベニヤミンの部族で1万2千人、にも答えたの
が、はい、ありがとうございます。ここがユダヤ人に対するあの救いの計画、この終わりの時代のユダヤ人に対する救いの計画がここで現れていますけれども、そしてあの中尾さんがよく指摘するように、十二部族の中で断部族だけがどういうわけか欠落しているんですよね。で、不思議なことにこの 8節で、ヨセフ族と、からベニヤミン族がそれぞれ独立した一つの部族として表現されていて、合わせて十二部族になっています。旧約の時代にはこれが一つの部族として数えられていたのに、どういうわけか、それぞれ独立した家族として、あの部族として記述されています。不思議ですよね。新約の時代、十二使徒の中でイスカリオテのユダだけがどういうわけか十二使徒から欠落してしまいました。そしてくじでマッティアに当たって、マッティアが十二使徒の一人として補充されるわけですけれども、不思議な主の計画ですよね。深遠な主の救いの計画、その深遠なその恵みですよね。ですから、あのこの例え、あの皮袋の例え話にもありますけれども、本当に私たちは目先のことに、目先の救いに、あの損得を考えちゃダメなんですよね。救いって本当にこの目で見える平面的な状況で捉えられないし、その時間の概念を見でこう縦に時間を何て言うんですか、横に縦にこれ平面にこう目を見張らないと、本当にそれでも本当に主の深遠な救いの計画ってわからないですね。で、ピリピ自身、あ、ごめんなさい。で、パウロ自身も自分の、あの、救いというのはもちろん救いというのは最低限度のことはみんな、あの、得てるわけですけれども、なおも成熟していかないこと、なければならないことを自分自身でも申し述べています。自分自身の信仰完全だなんて一言も言っていません。それ、ピリピの、3章12節を見てみましょう。じゃあここを、僕が読みます、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。これ自身、パウロ自身が成長を目指している、彼なりの成長を目指している、その置かれたポジションから大人になっていく、よりキリストを知っていくという姿勢が現れている成功じゃないでしょうか。ですから完全な意味で、誰が成長している、完成されている、誰が劣っている、そんな人と人との比較っていうのはナンセンスなんですね。じゃあ本当の意味で誰かというと、完成の創始者、ああごめんなさい、信仰の創始者であり完成者というのはキリスト以外ないんですよ。で、その方はそれぞれ 内側に持ってるんですよ。自分の信仰は頼れない、心落ちない、心もとない。でも完成している方がうちにいらっしゃるんですよ。そこに寄りかかれるんですね。ロゴスであられる方がここにおられるんですね。そしたら御言葉はあなたの心にあるというのは当然な話じゃないですか。俺を聖書の言葉、活字として載ってる言葉、それを情報源としてそこばっかりに取られていて、書いてない書いてないってほざく人がいる、そういう集会に行ってしまった経験が僕なんですけれどもね。だからある人は息ができなかったって告白してるし、僕はああチアノーゼを起こしてたって言っちゃったわけですけれどもね。どうしてもね、僕もドクター・ルークこの間自分の弱さをこうポロってこうほのめかした部分ってありましたけどもね、僕も内心ドキドキのことってよくあるんですよね。で本当に心置き元ない頼りない中でもし去っていってですね、世の終わりが来たらパウロと同様に独房の中から手紙書いてください。でよろしくお願いします。
まあ多分ねそういうところに追い込まれるっていうのはこれものすごい恵みなんですよね。実はね、おそらく僕らが今これ経験していないような何かその特別なね分があるんですよ。でウォッチマンになんかもそういうのをやはりまあ経験していた。で20年間ずっとこう閉じ込められて、彼は最後解放を求めなかったわけね。解放されたら英雄ですよ。よく中国のね迫害を受けて解放されてほら本書いてる人なんかもいるけども、もうあちこち引っ張りだこですね。だから彼はそれすら求めなかった。で自分が蒔いた種がどのようにこう芽を吹いてどういうその収穫が来るかっていう、その自分に対するなんていうかこう自分のしたことに対するその、まあ、報酬得るもの成果、これを彼は一切知らなかったわけ。そうでしょ。だからその時にね、彼が何を見ていたかっていうと、もう主だけなんですよ。何もないんだから。労働改造書ね。だからそこでね、まあ彼が味わっていた、まあキリストがどういうものかっていうのにまたちょっと僕は惹かれるわけね。イエスが30年間人間生活をやっていて、一体どういうその、まあ父との関係を歩んでいたか、まあそれわからない。だけどそこがむしろ関心がある。で、交渉が入ってからまあ印不思議やったりとかいろんなことをやりましたけども、まああれはもちろん神のこの証なんですが、その見えないところっていうのが実はものすごく美味しいんですよ。多分美味しいんです。だからなんていうのかな、その人っていうのはね、まあ隠された部分を多く持っている人が実は豊かであると。で、さっき、まあ、兄弟も言われましたけど、いわゆる目先のイベントとかそういうのを追っかけて満足するクリスチャンのあり方。これはもう完全におかしい。ね。で、まあ私たちもね、まあ振り返ってみると一時はそういう時期もあったわけよね。で、ここへ来るともう喜んでわーっとできて、もうストレス発散になってハレリアでなんか気持ちよく、ね。まあそういう時期ももちろんありましたが、主はやっぱしそこに我々をずっとそこで満足させてそこに置いとかなかったですよね。ですからいろいろなことを通してやっぱりまあ私、まあその頃ね、あれこれ違うなっていうのをうすうす感じたの。違う。だけどもやっぱり主は主権を持っていろんなことを通して何を求めていくのかというね、その原則、原理に まあ、我々がもう一度戻るような状況へと、まあ、置かれている。で、前回、まあ、私がああいうふうに言ったら、ルークさんも何も喋らないようになるんですか、隠遁生活を送るんですかね。まあ、そういうふうに、問い合わせもあったし、これ、喋るのやめるな、とか言ってね、日本キリスト教の十字架を追い続けろ、とかって言って、励ましてくれる兄弟もいらっしゃったんですが、そういうことを言ってんじゃないのよ。ね。いや、兄弟が言われた通り、私たちが自立するということは、キリストに頼るってことなんですよ。だから、キリストに頼れば頼るほど、自立ができる。これ、神の逆説です。神の方法っていうのは、全部人の目で見た価値観と逆向きへ行くわけ。ね。まあ、というわけで、すごく今ね、ある意味で、まあ、手応えっていうのかな、こう、喜びを感じるのは、兄弟姉妹の口から言葉が出てるってことね。祈りの形にせよ、メッセージの形にせよね。で、それを聞いて、あ、主がそこで語ってるっていうね。この、それはね、嬉しいですね。非常に嬉しいです。一人一人が預言者である。神の言葉を解き放つ器なんですよ。そのね、なんていうかな、こう、芽生え。まあ、前回ちょっとブログにも書いたんですけど、こう、双葉がこう出てきてるっていうね。これを感じるんですよね。だから、いわゆるそのイベントとして見て、営業的に見たらさ、まあある意味で、KFC っていうのはこういう下り坂かもしれませんよ。だけど、純粋性において、非常に僕は、純度がね、高くなってると、純を感じるんです。非常にその辺の、なんていうかこう、喜びがね、じわじわとこう、込み上げてくる。これが実感です。で、最近、まあ、ブログでもポロポロ書いてるんですが、要するにね、どういうこうビジョンが僕の頭の中にあるかというと、まずは焼け野原になるということね。この日本キリスト教も焼け野原になる。で、事実、まあ、私が何年も前から言ってる通りの状況が展開してきてます。ね。で、これはまだ序の口だと私は言っている。で、その中で、目が吹いてる。で、目が吹くときにですね、まあ、どういうイメージが私に来たかっていうと、まあ、春ですね、そろそろね。タンポポなんです。タンポポ。で、タンポポっていうのはね、いいですか、こう、花が散った後、そこにこう、こうなんかこう、出てくるわけでしょ？で、そこにこう、集まってね、みんなでそこで集まってるってこと自体を、タンポポの種っていうのは、喜んでないんですね。タンポポの種っていうのはそっから飛んでくんですよ。飛んでく。だから私たちはね、その主はまあ一粒の麦という例え話を言いましたけれども、飛んでく。風のままに。主は言ったでしょ。御霊はその風が吹くように御霊が吹く。その風にポッとこう乗ってですね、綿帽子がふわーっと飛んでく。で、それが焼け野原のどっかにこう落ちる。で、そこで、パカッとこう、種が割れる。で、そこから芽が出てくる。こういうのが今、あちこちで起きつつある。起きつつある。ですから、クリスチャンのあり方として、いわゆるね、メガチャーチみたいにわーっとこう集めて、教制がどのくらいになったとか、ね、千人教会、三千人教会作ったら違うんですよ。クリスチャンは飛んでいくんです。もちろん、こういう場所が今与えられ、こういう機会が与えられていますから、ここでもちろん主のね、お互いの間で主を交換して、こう、交わりがある。これはこれで大いなる祝福ですよ。だけど私たちは、綿帽子のようにこう、 飛んでってね、でそこにポンとこう落ちる、種が出て、種がまかれて芽が出る。これが今神がなさりたいことなんです。ですからクリスチャン一人一人がね、これから多くの人がいろんなことでつまずいてですね、起きてくる、まあ叫びが上がってきますね、あの人この人が落ちる、あの教会この教会がもうおかしくなってくる。それでみんながどういうふうにしたらいいのか、これは大いなる実は神の技にとってのチャンスなんですよ。人が固めてですね、きれいきれいに固めて何か作り上げたもの、これは神の技を阻害する。こういうものが全部壊れてしまう。これが今私の頭の中にあるビジョンなんですね。綿帽子が、綿毛が飛んでく、風の流れにね、乗ってくんです。皆さん飛んできます？とりあえずはここに今集まってね、兄弟姉妹から語れる主の言葉を聞いて、で皆さんここから飛んでくわけですよ。自分の家庭なり職場なりね、でそこで皆さんは種としてまかれている。いつかまあ本当の意味でまあ迫害なんかが起きて、こういう集会すらもうできない時も来るかもしれないね。その時は本当に牢屋の中にね、ポツッとこう置かれる時があるでしょう。だけどそれでもなおかつ落ち間には20年間何にもしなかったんだけど、あそこでその彼は種としてまかれていたんですよ。だからあの20年を思う時にこうかぐわしい香りがね、何なんだ、そこにこう引きつけられる。彼が知っていたキリスト、僕はそれを知ってない、ならばそれを知りたい、そういう上かわきが起こされてくる。だから神の技っていうのは、いわゆる用いられるっていうのはね、政界やって多くの人を動員して、あるいは本をいっぱい書いてベストセラー書いて、こういうのを用いられる、違うんです。用いられるっていうのは死に入ってるということです。で今日のウォッチマニーのこの、黙想を見ていただきたいんですが、非常に励まされますね。それは死を司る者、つまり悪魔を自分の死によって滅ぼした、イエス・キリストの死において、サタンの死の力は永遠にその終焉を迎え、つまりイエスの死はね、他のすべての死を滅ぼす死だった。アダムにある人の死っていうのは人を終わらせないんですよ。例えば私たち自殺しますね。自殺したってアダムにある命終わってないんですよ。私たちはいつかね、また復活させられる。裁きのために。しかし、キリストにある死は人を終わりにする。全能の死である。これすごいと思いません？全能の死である。死って言ったらもう何もできない、無力の極地ですよ。だけどキリストにある死というのは全能の死である。神の逆説です。キリストにあって死ぬべきものはもう終わった。その結果、死の力を持つ者の支配力はもう終わった。私たち死んだんだから死を恐れる必要はもうない。私たちは灰にされた。だからサタンによって火をつけられることはない。私たちはね、一度死んだものとされている。だから死そのものも終わっている。私たちは自殺する必要は全然ないんです。なぜ？もう終わった。この死っていうのを本当の意味で知る。そう、その時に今やね、私たちは今やキリストの滅びることのない命を受け継いでいる。だよく永遠の命信じればね、永遠の命もらえますっていう、まあそういう言い方、もちろんそれはそうなんですが、その永遠の命がなんかね、先に与えられるかのように思ってるわけよ。今この現世で頑張れば、その来世でもって永遠の命がもらえる、天国に行けるみたいな福音。違う。今ここにおいてこの死に預かれば命に預かる。だからクリスチャンが求めるものは先に生きようと求めるんではなくて、まずこの死を知りたいんです。全能の死を知りたいんです。全能の死ですよ。この死を知れば 命を自動的に知るという意味で、私たちに要求されるのはね、これから多分この経験ですね、あらゆることで全能の死を知ることです。そしたら自動的に復活の命を知るんですよ。で、今はより分けの時代ということをずっと言ってきました。で、今、主の前でね、何を語るべきですか。まあ、昨日ある方の結婚式がありましてね、まあ、都内のある教会、まあ、いわゆるキリスト教というところでの、まあ、牧師先生のメッセージも聞いてきたんですけども、結局あそこで行われていることというのは装飾なんですね。デコレーション、つまりキリスト教のデコレーションを、まあ、もちろん飾りもあるしメッセージもあるんです。で、御言葉語られているんだけれども、デコレーションなんですよ。デコレーションってことはどういうことかというと、この全能の死に預からないで何かを作り上げたものなんです。ですからこれはいつか崩されるな。確かに都内の一等地に広い土地を持っている、ね、私たちのこれに比べたら素晴らしいものです。しかしそういうものが教会の現れではない。いずれそういうものにもし、心を生き、そこに自分の信仰のなんていうかな、根底をそこに置いていたとします、土台を置いていたとすると、これは覆される、覆される。私はそういうね、なんていうかこう、これから起きることっていうのをそこで見せられた気がしました。見せられた。もちろん結婚は大いな祝福です。だけど同時に神はこれから何をなさりたいかといったときに、このキリスト教と言われるもの、それは先ほど兄弟に言われた、そのユダヤ教にとって誠の実態が来たときに受け入れることができなかった。キリスト教が今言ってみれば、キリストご自身にとってはユダヤ教みたいなものになっちゃってるんですよ。キリスト教の2000年の歴史がね、はじめ、ずっとあったでしょ、純粋なところから。で、これは黙示録の3章4章見れば分かります。あそこに教会歴史が全部書いてある。その歴史の中で作り上げてきたいろんなものが、今クリスチャンと言われる人々をその枠に閉じ込め、ね、その枠の中でキリストご自身の命の芽吹きを阻害している、そのうめきを感じるんです。で、今日時代の印ということで、まあ前々回に励まし、試練の中のね、試練で勝利を得る秘訣っていう、まあ、途中で終わったことのちょっと続きにまたなるような感じなんですが、今我々が置かれている時代っていうのは、もう聖書にちゃんと予言されている。第二テモテ4の一章、一節から四節見ますと、第一テモテだっけな、ちょっと待って、ごめんなさい、第一テモテ、第二の第一の四章ね、一節から四節、しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになる。それは嘘つきどもの偽善による。彼らは良心が麻痺しており、結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりする。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人が感謝して受けるようにと神が作られたものだ。神が作られたものは皆良いもので、感謝して受けるとき捨てるべきものは何一つない。神の言葉と祈りによって清められる。この終わりの時代、惑わす霊、悪霊の教えにより心を奪われて信仰から離れる。これある意味で今すでに起きてきている。フェイク、偽善、偽善というのはフェイクです。フェイクというのはさっき言った死を経ないものはフェイクなんですよ。 で、神はね、神が作られたものはみんな良いものだ。4節に書いてありますよね。しかし、その良いものに対して、このね、フェイクが、それを阻害してしまうわけ。フェイク、神が作られたオリジナルのものは良いもので、捨てるべきものはないんだけれども、しかし、この偽りの教えによって、その良いものが良いものでなくなってくる。逆に、ほら、レストランに行くとこう、ローでできた美味しそうなものがあるじゃない？あれとね、皆さんの手作りの料理比べてごらんなさい。どっちが美味しく見える？ローの方が美味しく見えるんですよ。じゃないですか？あ、ごめんなさい。あるいはね、最近は有機農法とか言われてるんですけども、一時人参がね、ピッカピカの人参。スーパーで出す人参はもうね、泥ついてる人参ダメなんです。まっすぐでピッカピカでないと売れなかった。どうやってピッカピカにするのあれ。な、塗るんでしょあれ。見かけで人はね、このみすぼらしい土のついたね、汚い人参。買わないんです。ピッカピカに磨かれて何か塗りたくられている人参を人は買いたいんです。これが人の目です。同じことが今起きている。つまり言いたいことは命というのはね、生きているそのものの命というのはそれほど見栄えにおいていいものではないということです。死んだものはピッカピカ、テッカテカ、ツヤツヤ、いかにも美味しそうなんです。これが盗作が起きている。命は、神が作られたものっていうのは命なんですよ。そうでしょ？命こそ神の傑作。その命を別のものと置き換えてピッカピカのものを作り上げているのがキリスト教です。その時にいろんな偽りの教え。ね、こういったものによって心を奪われていくんです。皆さんね、私たちが死んでから背くときに、いきなり私たち自身の信仰を奪い取るってことはサタンにできませんよ。我々が心を奪われて、そっちへこう、行くんだよ。ヤコブにあったように、欲がはらんで、ね、内側の欲がはらんで、そして罪を生む。生んで、死を生み出すと。だから我々の心の中にあるものをくすぐられて、その見栄えのいいものね、ろうが塗りたくられたようなピカピカしてツヤツヤしたもの、そういうものに心奪われて惹かれていくんです。そしてこの偽りの教えを飲み込まされていく。その目、身、必ずいつか出てきます。ある意味それがもう出てきている。第二テモテ3の1から5。これは我々に対する神の警告、警鐘であり、励ましの言葉です。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知せよ。皆さんいい？今ね、日本キリスト教はね、リバイバル温度を吹いてるね。そして日本が全部ね、リバイバルしてクリスチャン、キリスト教徒になったら、日本は素晴らしい国になると。そして天皇がね、キリスト者になって、この日本をキリスト教国家にするって言ってる人がいる。そうすれば日本はもう迫害受けることもない。皆さん迫害受けることもない。むしろ社会のいいポジションについてですね、それこそみんな VIP になれるみたいな。これ聖書の語る福音ですか？違う。なんて書いてある？終わりの日には困難な時が来る。時代が来る。これが神の言葉です。つやつやしたもの、人を喜ばせるもの、これは老細工です。その時人々は、これ前も言いました、自分を愛するもの。まず一番初めに何が来るか、自分を愛するもの。そしてその自分の生存をキープする、担保するために金を愛するもの。そして自分の見栄えを作るために体現相互するもの。そしてだんだん高ぶって不尊、 そのうち神を汚し、良心に従わない、感謝することを知らない、汚れた、情け知らず、和解しない、そしる、節制ない、乱暴、善を好まない、裏切る、向こう見ず、慢心する、最後に神よりも快楽を愛す。そして見えるところは経験であっても、その実を否定する。これが今起きてきてます。終わりの時代は安楽な時代になるわけ？日本がキリスト教国家になって安楽な時代になるんですか？違う。困難になるんです。ある意味で本当に御言葉というか主につくものはむしろ困難な状況に追い込まれることがあるということです。まあ、パウロの最後もそうです。パウロメガチャージ作りました？彼はカリアでローマで2年間ね、福音伝えたって言いましたよね。で、その後、彼は62年でしたっけ、首を切られるネロによって。で、最後の方では、まあ、彼は走るべき工程を走った、書いてある。で、私を、アジアの諸教会は私を捨て去ったって書いたんだよ。そして私のところには今ルカしかいないとか言ってんのよ。彼はね、立派な、霊的な人をつってみんながわーっとこう祭り上げる存在とされて私は勝利者だってやったんですか？私が蒔いた実はこれほどに今実をめめね、結んでメガチャーチができて私はこれで勝利者だって言いました？違う。これはむしろ牢屋の中で勝利の冠が私を待っていると。人々は私を捨ててったって言ってるんだ。わあ。まことに主につく、もし主の御言葉を本当意味で語るんであれば、人からは歓迎されません。されない。人から歓迎されるものは大抵フェイクです。第一テモテ 4-1 から5。あ、これさっき言ったんですね。ごめんなさい。ルカ 18-8。ここで主ご自身がこう言ってる。18でね、まあ、絶えず祈れという、ね、失望してはならない。で、人を恐れない、神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいて、で、やもめがですね、何度も何度も言うから、しつこいから、ね、まあ、聞いてやろうと。だから、言わんやじゃ、ね、ましてや、神は、七節。夜昼神を呼び求める先民のために裁きをつけないでいつまでもそのことを放っておかれることがあるか。あなた方に言うが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださる。しかし、人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるであろうか。で、これ欄外地を見てみますとね、新改訳の欄外地を見ますとですね、言語では信仰に定冠詞がついているって書いてあるわけ。だから信仰っていうのはね、定冠詞付きなんですよ。The faith。 わかります？定冠詞っていうのはですね、何かを限定する働きがあるんです。お互いに共通のものとしてね、同じものをお互いが持ってるから、座をつけると、お互いが分かって、納得できるわけね。あ、ブックっていうと単なる一冊の本で、何のことか分かりません、皆さんにとって。ね。だけど、ザ・ブック。ね。私が持ってるザ・ブックっていうと、これだって分かるわけ。ですから、ザっていうのはついてるということは、限定されている信仰だということです。だから私に信仰があるっていう人いっぱいいますよ。先ほど今日は言われましたけども、いわゆる兄弟祈られたけど、印を修行し予言をし悪霊を追い出したではありませんか。私には信仰がありますと。だけどそういう人たちは死の前に行った時何て言われるんでしたっけ。私はあなたを知らない。あの不法っていうのはね、なんか悪いことをするっていう意味じゃないのよ。法則にのっとらないという意味なんです。不法のものよっていうのは、いわゆるね、悪を行ってんじゃない。だって、皆を使って悪霊を追い出してるんだから、予言をしてるんですよ。なのに、印をしてんのに、なのに、不法って言われてる。あれは、法則に則ってないっていうことです。つまり、 The faith。 The faith というのは信仰の法則、神の原理原則そのものを言っているわけ。何ですか？死と復活です。この死を経なかったらば全てはフェイクであるという、これが The faith です。その信仰、定冠詞付きの信仰です。よく言うでしょう。あなたにもあなたの信仰がある。私にはあの私の信仰がある。お互いに信仰を尊重し合いましょう。もっともらしいね。そう、何信じるのも、それは自由です。しかし、神の働き方の原則、原理が、The faith。これが外れているから今のキリスト教の状況です。私には私の信仰、あなたにもあなたの信仰、自由でいいじゃないか。何でもありだ。何でも許してね、愛して、いつもニコニコ牧師顔。そうでしょ？ちょっとなんか寛容な牧師で愛に富んだ牧師とか言われるんだよ。と私がね言ってるのはね、信仰はザ・フェイスであると。神の方法というのは唯一であると。死と復活だ。なんて狭い人だ。なんて良権の狭い人だ。なんて排他的な人だ。あいつはやばい、危ないってこう言われるわけ。私が言ってんじゃない。聖書に書いてある。The faith です。つまり、この信仰というのは、神の原則の働き方、神の法則にのっとって、フェイスなんですよ。前回言いましたね、ヘブル11の1で、信仰の定義、あれこれ前回言ったんじゃない、ブログに書いたのかな、あ、ブログに書いたんですね。ヘブル11の1、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものであるね。だから私がね、いいですか、なんかマイホームを祈った。こういうマイホーム、こういうの、ね、まだ目に見えない。しかし、確信した。ならば、信じた通りに主は与えてくれる。これが私の信仰だ。もちろん、それは、そういう面はあります、信仰は。だけど、ここで言っている信仰っていうのはね、この事柄を保証しっていうのはこれ説明になってるんです。ね、新改訳でも別名、別訳。いいですか、信仰は望んでいる事柄の実体って言ってるんですよ。これギリシャ語ではヒュポスタシスと言いますね、実体。そして目に見えないもの確信、これ証拠だって言ってるんです。証拠、つまりこの信仰というのはね、何か勝手に何かをね信じればその通りになる、これはニューエイジなんですよ。ニューエイジの信仰は、あ、何か願い事を強く思え、そうするとそれが物質化されて与えられる。すごいですよ。お金がないとき、お金お金強く祈れ、イメージせよ。ね。こうやって念じてろ。お金が与えられる。あれ？主は言ったよね？信じればその通りになる。あれ？同じことじゃん？わかります？違うんです。私たちのこの信仰というのは、愛があるということです。勝手に自分で何かを信じるんではなくて、実体がある、その実体を経験するのは信仰なんですよ。これが神の働き方の法則です。この The Faith、 定冠詞付きの信仰が地上には見られるだろうかって誰が言ってるわけ？イエスです。イエスよ、なんと不信仰な、え、あなたのね、御国は拡大して全地を支配し、キリスト教国家があっちこっちにできてるんじゃないですか。いや、そうやって言う人たちいますよ。モーセ律法によってね、この国を治め、で全地がクリスチャンになって、モーセ律法によって国はできるって言ってんだよ。全員がクリスチャンになる、そしたら主は再臨する。主は人の子が来るときに見られるだろうか。わお、わかります？ 主は何を心配していたのでしょうか。第一テサロニケ5章、第一テサロニケ5章1節から11節。あ、その前にね、どこだっけな、終わりの時代にね、それぞれね、自分の聞きたい言葉を 聞くために勝手に教師を集めてくるっていうところがあるんです。これが第二テモテだったっけな。終わりの時代にはですね、自分の聞きたいことを聞くために勝手にですね、教師たちを集めてくる。これが第二テモテかな。どこでしたっけ、ちょっと待って。第2テモテ3の3 4の3 ありがとうございます。そうそうそう、だからこれね、間違えた。あの第2テモテ4の1から4ってありますね。これ、この部分です。神の御前でまた生きている人と死んだ人を裁かれるキリストイエスの前で、その現れとその御国をもって私は厳かに命じると、御言葉を述べ伝えよ。先ほどのあの使徒行伝のあの兄弟が交わってくださったところですけど、あそこでね、まあ、あるいはあの前にも書いてあるんですけれども、人々の数が増し加わったとか強制が拡大したとかっていう言葉、使徒行伝の中にあります？御言葉が増し加わったって書いてあるんだ。後でよく見てください。御言葉を述べ伝えよ。私たちの考え、人生で成功する神の方法とあんなものを述べ伝えるんじゃない。御言葉を述べ伝えよ。それは、まあ、テモテにもそうですが、健全な教えって書いてあるわけね。健康な教え、健全な教え。時が良くても悪くても語れ。寛容を尽くし、教えながら、はい、なんて書いてある？教えながら何て書いてあります？責めろって書いてある。責めろって書いてある。書いてありますね。戒めよって書いてある。また、進めよって書いてある。でしょ？今は、御言葉一応述べ伝えてるけども、相手が喜ぶときには語り、相手が拒絶するときには語らない。で、寛容、なんかね、こう、人がね、受け入れて、ね、あげますよ、みたいな寛容のふりはする。だけど、責めない、戒めない。ひたすらなんか、相手を喜ばせる。こういう、いわゆる、砂糖まぶしの福音になっちゃってる。責めって書いてある。戒めよ。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを、言ってもらうために、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って次々に教師たちを、はい、自分たちのために寄せ集める。そして真理から耳を背け、空想話にそれてゆく。わお、今この時代だと思いませんか。あのね、私ね、一時はね、よくあちこちゲストスピーカーによく呼ばれたんです。いろんなとこ。だんだん呼ばれなくなりました。なんで？聞きたくないことばっかり言うから。彼らが聞きたくないことばっかり言ってるから。だって私があの、リバイバル新聞にね、記事書いてる頃、編集部に抗議の電話が来るんだって。私の書いた記事で。で、そのうちね、不買運動が起きちゃったんだって。だからね、もうルクスやめてくれ。会社が潰れちゃいます。しかし、あれじゃですね、あれは用いられたの。まあもちろん本が出たっていうのはあるんですが、あれを読んでね、およそあのリバシンにふさわしくないようなことを書いてるこいつはどういう人間かということで、多くの人が関わってきたわけよ。 例えば来週来てくださる池本さんね、ソルトさん、彼もあのリバシン読んで、こいつちょっと違うよと、およそ関係ないことを書いてるね。それで多くの人と関わりが持てたわけ、全国の。だからその私が言ってることが分かる人たちがいるということの発見は、私にとっては大きな励ましだったわけよ。むしろ自分がね、聞きたいことを聞きたい人たち確かにいます。また大多数かもしれない。だけどいるんです、届く人たちが。届く人、私の言ってることは届く人がいる。全国にちりぢりになってるけれども、これはものすごい嬉しいことです。晴れるよ、交わりが持てるということです。でしょ、皆さんもこうやってね、この天気の悪い日にわざわざこうやって聞きに来てくださる。あんまり聞きたくないことをね、言うんだけれども、だけど皆さんはその何かをそこで共有してくださっているわけでしょ。だからお互いに共有があって、その兄弟姉妹からね、流れてくる言葉っていうのはやっぱり命が届いてる。この実感を、あ、キリストがこの中を行き巡ってるんだなっていうのを経験できるわけよ。これ大いなる喜びです。ハレルヤ。神が何をしたいか、これなんです。これみんなが大勢集まってガワガワってやるのは、それはそれでいいけれども、しかしもっと大事なのは純度の高さです。わかります？この健全な教えを聞きたくない人たちが自分のために教師を呼び集めてるんです。だからいつも言うけど、こういう本がはびこるわけ。これ聞きたいでしょ、みんな。神が示される成功の秘訣、アーサーデモス財団、聞きたくないですか皆さん。これあの通りやったら人生成功するんですよ。私が言ってることは何、しだしだしだって言ってるのよ。終わりだ終わりだ終わりだ。パウロ、パウロじゃない、ペテロがね、いいですか、イエスがこれから私は十字架につく、なんて言いました。あの時ペテロは、主よ、そんなことがあろうはずがありません。なぜ、彼らの頭にはイエスはこれから何かを成してくれると思ってるわけよ。このユダヤをローマから解放してくれるはずだ、でしょ。だからみんな初めはうわーと、オバマの就任式に200万が集まったね、あれと同じような光景だったんですよ。みんながイエスをわーっとやったんだけど、イエスがその期待を全部外したんです。どうなりました、みんなうわーと散ってったんです。しかしその中に本当に分かってる人がいた。あの、こういうお注いだマリア、主の死の意味が分かっていたんですよ。でしょ。そしてイエスのその、なんだ、苦しい場面の時にね、イエスに仕えた女たちがいたね。私のために泣くのはよせ、生木に対してこのようなことをするんであれば、主はその女たちに言ったよね。分かっている人たちもいたんです。少ない、わずか、弟子ですらみんな散っちゃった。真理というのは自分にとって都合がよくありません。ないです。兄弟が先ほど言われたように、誠に光に照らされる、これは何が行われるか、自分を見ることであると。神から独立している自分ね、なんか自分のものを立てている自分、あるいは、自分の達成を誇っている自分、神によらずに何かができてしまっている自分と、それ見たくないものが見せられてくる。だからこれがない限りは私たちそれから先へ行けない。ですから本当の意味で予言の言葉っていうのは私たちに対してどういうふうに聞こえるか、決して心地のいいものでは多分ないんです。しかし誠に霊と魂が切り分けられているんであればね、ヘブルの2章にあるように御言葉は霊と魂を切り分ける、この肉の痛みをまあ避けない、 スタンスを取っている人にとっては御言葉は甘いんです。痛みが切られる、肉が切られる、霊と魂が切り分けられる。それが痛みを覚える。だけども甘いんです。甘い。その痛みの中で誠の意味と神の慰めを知るからですよ。そして私たちはそこで終わらない、死んで終わらない、それから復活があるわけです。だから十字架っていうのをなんか反面にしてる。ある兄弟がね、書いてくださった、十字架を追えとか言ってるんだけども、この十字架が鍵括弧付きの十字架になっちゃうわけね。宗教の十字架になっちゃうわけ。だからなんか自我を十字架につけてそれ終わっちゃう。しかし本当の死が適用されたら、それは甘いんです。親しいんです。だからガイオン夫人のように、私は私の十字架に口づけをする、親しい。その後に命が、十字架って裏表があるんです。死、裏には命、死と命。これからこのザ・フェイスによって古い分けが起きます。まことに主につく者と見かけをやっている人たちが、これがきれいに選別されます。もうされつつあるかもしれない。で、今ね、すごくね、こう今年まあそうですけどね、まあ、特に感じ始めたのは911以降ですね。2000年になってから、あの事件というのは一つの象徴的な時代が変わった。つまりね、それまでは例えばオカルトだとかね、アメリカ合衆国の政治の根本にあるオカルトだとか、そういう暗い霊の流れっていうのはこう蓋されてきたんですよ。だけれども、あの911以降、あの事件を通してブッシュがやったことは、神の主権を無視しました。そしてあのフセインの国に攻め込んで、今のイラン、あのアフガニスタン、イラクの状況になってるね。僕はあれをやった時に、まあ名前も言っちゃいますけど、ハーベストタイムの中川さん、ブッシュは素晴らしい、褒めちぎってたんですよ。彼は聖書をよく知っていて、神の立てた素晴らしい器である。そしてあの事件があった時にリバイバル新聞出たの、フセインを殺せみたいな。で、イスラエルに入り込んでる人はみんな言ってたの。あのテロはフセインが裏で糸引いてると。それで、あの後になんか手紙の中にも、ほら、白い粉が入ったのがね、炭素菌かなんかが送られたりしたでしょ？あれは全部イラクの仕業って言ってたんだよ、みんな。僕は違うって言ったの。そして、抗議したの。リバーシンのその記事に、イスラエルフリークが書いてるの。ね、物資を応援しろ。これは神の裁きを招くって言ったんです、僕は。私はあの流れに対しては初めからも分かっていた。これは神の主権を犯している。私のホームページ見れば分かります。日付書いてありますから。もう初期の段階でこれは神の主権を犯している、ブッシュ、お前には神の裁きがあるであろう。そしてこれからキリスト教会と言われるものがね、イスラエルをめぐって分裂が起きるって言ってる。そうでしょ。イスラエルがやってること正義ですか、今。あれおかしいんです。パラノイドと言いまして、病気の世界になっている。と、入れ込んでる人たちは、もうイスラエルは神聖にして犯すべからずです。狂ってますね。私から見ると明らかに我々はもうおかしいんです。狂信になってます。ファナティックと言いますけどね。そんなのが日本のリーダーにいるんですよ。今はっきり言います。私は当時からそれに対してはノー。だから私はリバイバル新聞に記事書いたの。神の主権に服せって言ったの。人間がやることではない。その通りになったでしょ。今世界平和になりましたか。逆です。むしろあれによって覆われていた悪の勢力が大手を振って政治経済をコントロールするようになってるでしょ。今回のこのクラッシュだってそうですよ。この経済クラッシュだってまさにそうです。バビロン化の霊、バビロンの霊がまさに起こしてるんです。これ AIG 知ってる？あの保険会社、 国から金入れられてんのにさ、何あれ、ボーナスもらった、一人何に何千万とか1億とかボーナスもらってる、これをやる国なんですよアメリカっていうのは。昔山一証券が潰れた時、野沢社長っていたよね、あの最後だけ社長にさせられたの、あの野沢社長が涙ながらにさ、社員は悪くないんですと、すべては私たちの責任ですと、この社員が路頭に迷わないように皆さん何とかしてくださいっつって一生懸命取りなしのな涙流して言ってたでしょ、あの場面。あれと比べてどう？前倒しでいい？前倒してボーナスだけもらって潰れる会社から逃げちゃおうっていうわけよ。これがアメリカです。バビロンの霊というのは人間を物扱いにしますよね。これはもう前に去年見てきました。こういうのがもう露骨に政治経済をコントロールするようになってるわけ。ですからアメリカという国はこれから神の裁きを受ける国であります。それはもう明らかでしょ？おかしい。ブッシュが神の立てた器だなんて、よほど目が見えないんですよ。か、狂ってるんです。そういう人がリーダーです、今、この業界。まともになると思いますか、皆さん。私は当初からね、私のホームページに書いてある。このイラク戦に関しては、あえて予言するって書いてある。これは神の秩序を乱した。神の主権を犯している。ですから、イラクは混乱すると。そして、世界中がその影響を受けるんですよ。まさに私の言った通りになってきてる。どこに今預言者がいますか？この業界。どこに真理を語ってる人がいます？なぜそうなるわけ？ The faith を外してるからです。わかります？イスラエルの利益だ、アメリカの利益だ、そういう見かけのものによってあれこれあれこれやってるから、あの流行この流行で振り回されてるわけ。私たちがこの The faith、 定冠詞付きの信仰、これを終わりの時代に守るように主はわずかの人たちを残されているんですよ。残されている。その古い訳の時代であるというのは非常にもう2000年の頭、2001年ぐらいから私は言ってきてます。どこで分けられる？十字架です。アメン。十字架を誠の意味で知ってるかどうか。まあ、ある意味でね、イエスの十字架、ね、あのイエスが私の身代わりになって死んでくださったという十字架を受ければ、まあ、もちろんクリスチャンになるんですね。だ世の人とクリスチャンの別れってそこにあるんですが、このクリスチャンがまた選びを語れる。それは何によって？私の十字架です。これによってクリスチャンが選びを語れます。ですからある人たちは印不思議をあなたの名によってやりました、予言をしました、主の前に立とうとする、しかし主はあなたを知らない。彼らはクリスチャンですよ、イエスの皆使ってる。だけれども彼らは不法のものと言われている。何？法則によらないものだって言われている。法則って何ですか？ The faith です。実体です。実質です。その実質はどこにあるわけ？命です。命は何によって働くわけ？死から働くんです。したがって、クリスチャンを選別するものは十字架です。死と復活。で、まあ、このところ結構ね、私はずっと前から言ってることっていうのはその通りになってきてるわけね、本当に。でね、こういう質問が来たんですよ。ルークさん、あなたの言ってることはその通りになりますと。そしてあなたもね、自分で、まあ、5年くらい先は、見ることができますっておっしゃってましたよね、と。さあ、そこで質問です。第三次大戦は起きますか、起きませんか、と。僕、占い師じゃない、占い師じゃないんで。もしあなたが、ね、起きるって言ったら、私はね、なんか準備しとかなきゃいけないし、心づもりもいるでしょうし、みたいな。僕はね、占い師じゃないし、いわゆるその精霊派的預言者でも何でもないんですよ。ただ、そういう匂いというか、空気は感じると。 ね、で政治経済の知識から言っても究極の経済対策は戦争なんですから、そういうことから言って原則は言えますけど、今私が起きる起きない言ってくれる、それ私は占い師ではないって。でそういうふうにね、まあ、私のなんて言ってることに対して、まあ、注目してくれてる人は結構多くなってるんです。多くなってる。だけど私をそういうふうにね、なんか新宿の母的に使ってほしくないと。個人予言欲しいとかさ、いやー、どこまでそのね、私何度も言ってることがね、本当に口酸っぱくして言ってんのに、はぁ、通じてないっていうのをね、一面感じるんです。誰に聞くの？うちにある油に聞けって言ってるんですよ。大事はなるでしょ、二章にね。あなた方のうちにはキリストからいただいた塗り油があるから、それが教える通りにそこに留まれ。すべてのことについて教えるって言ってる。だから私は今、これからの状況について一つのありますよ。はっきりしたもの。で、さっき言った教会については、そのタンポポがね、これ飛んでくっていうビジョンがあります。世についてのあれもはっきり言ってあります。だけど、それを言って、それで、なんか、それに従いますとかって言われると、私は困るわけよ。私、占い師でないんだから。だから、それはあえて封印します。で、前も言ったけど、ある言葉を私は主から聞いてるんです。それ聞いた時は私は笑っちゃったんです。ね。だけど、それ今僕はまだこの段階では封印してるんです。言わない。パウロは、第三の手に引き上げられましたよね。で、向こうにいるじゃない、アメリカに。リック・ジョイナーとかなんとか、天国へ行ってきたとか言って。ペラペラ喋ってるでしょ。やる？パウロは第三の天に行ったんです。しかし彼は、俺は第三の天に行った。私の言葉を聞くように、とかやった。彼は、14年間封印していた。あえて自分はそのことを誇らない、弱い人間を誇る。で、こういう人を知っているという言い方で、あの14年前の経験を語ったんでしょ。本当にその神の神秘をもし見せられたとすれば、先ほど兄弟が言われたように神のご計画御心を本当に見せられたとすれば、ペラペラペラペラペラってやる。私のところに来て個人予言受けなさい、個人予言やりの席もありますとかっていうとね、あの政界の動員人数が増えるんだって。おかしな話ですね。本当に神の何かを受けた人はむしろそれは秘めておく、隠しておくんです。なぜ教会は、神の国は畑にね、宝が埋まってるのを見つけたようなもんだ。隠しておく。私たちはそういう意味でね、そういう何かの占い師の予言の個人予言で動くとか生きるとか、愚か。あなたのうちの塗り油によって聞け。で、神は分がある。だから、ある人にはパウロのように第三の点に引き上げて見せてしまう。ある人にはこれだけ。それはね、分があるんです。じゃあ何によってそれが決まってくるか。簡単に言います。自分というものから離れているかどうかです。パウロは打ち倒されましたよね。目くらになっちゃった。打ち倒された。あの時に、その前に息を弾ませて、で、兄弟姉妹を捕まえて殺して死刑にするって、あのパウロが根底にね、もう徹底的に打ちのめされちゃった。そして彼はどうしました？のこのこと今まで迫害していた兄弟のところ行って、実は自分はイエス様信じました。これ考えてごらんなさい。プライドが高い一流の学問を受けたパウロ、そして教会を迫害していた人が打ち倒されて、一夜にして変わって、そしてその相手のところに行くとき、本当のへりくだりがなかったらできないですよ。もし自己弁護を少しでもあったとすれば、そんなね、兄弟のところに行って手をね、挙げてもらって受け入れてもらうなんてことはできないです。できないです。 サウルは徹底的にあの時に潰されてしまった。自分と言われるものから彼はもう逃れざるを得なくなっちゃったんですよ。誇れないんです。その自分からどれだけ離れてるかに従って神の光も量が増えます。量が増えるとますます自分から離れます。また量あの光が増えます。こうして啓示が拡大していく。だから私たちの鍵は自分からどれだけ自由かということです。アインシュタインも言ってるんですよ。まことに物事の真理を見抜ける人はどれだけ自分から自由な人であるか。自分にとらわれてる人っていうのはわけのわからんことをやりだすわけね。病気の人ってのは自分の世界にいるからわけのわからんことをやるわけで、人の前でいろんなこと言っても恥ずかしさってことがわかんないんですよ。例えばあのほら何年間か前に郷健君殺人事件だったでしょ、鈴鹿さんで。あの人がね今ねあるカウンセラーにね手紙書いてるのね。人を殺すことがどうして悪いのか私はいくら考えても苦しんでも分かりません。そういう手紙書いてる。分かります？あれ弁明してんじゃないよね。本当に分からない、分からない。全くその自分の世界の中だけで生きてる人はそうなります。人を殺していいか悪いかの理屈の問題ですか？違うでしょ。それがもうないわけ。だからまあここにもいたあの人ね、私に手紙くれたのよ、ね、読んだ。もう10ページ9ページかな。わけのわからんこと言ってます。なんで自分がね皆さんから受け入れられないか、なんで自分が奉仕するのを止められるのか。私は神の声に従ってるんだ。なのになんでみんなが私に意地悪をする、私を阻害する、私はなんでこういう扱いを受けるのか私はわからない。こういう手紙です。鈴鹿さんと全く同じ。ある意味で病の哀れさを覚えますね。人と人とのいわゆる普通の関係というのは持てないわけ。自分なんですよ。歪んでしまった自分、その自分の世界の中にとらわれているときに起きてくる。だから光なんていうのはまずないです。何年いたって変わりません。私たちがあえて自分を捨てる、離れる、自分を手放すときに光がスッと差し込む。これからそのより分けがますますはっきり行われます。で今日、御言葉ここに書いておきましたね。ルカ、それからね第一テサロニケ5の2からずっと、ここも重要です。主の日というのは盗人が夜やってくるように主の日が来る。はい、いつ来るの？キリスト教がわーっと拡大してみんなが真理に目覚めてね、みんながなんか光に満ちている状況で主は来る？なんて書いてある？盗人がいつ？夜。夜です。暗い。夜やってくるように主の日は来る。だから逆に言うと、これからますます世もキリスト教会も暗くなります。闇が覆います。もう覆ってます、この闇。そうでしょ？経済もそう、社会もそう、教会もそう、闇じゃない。闇です。私たちはその闇を見て失望します。私先ほど言いました。小さな光でも闇の中ならばよく見えるんです。はいね。この差が、コントラストがはっきりこれからついてくる。そして、しかし兄弟たち、いいですか？あなた方は闇にいるのではない。皆さんどこにいます？自分という闇の中に閉じ込められたいですか？でわけのわからん手紙を言ってみんなとトラブルを起こしてね、いつまで経っても同じところをぐるぐる回り続けたい。私たちは自分の世界からもしあえて十字架によって十字架を適用して離れるんであれば光です。あなた方は暗闇の中にいるのではない。ですから主の日が盗人のように突然あなた方を襲うことはない。あなた方はすべて光の子、昼の子である。 私たちは夜にも闇にも属してはいない。だから他の人々のように眠っていないで目を覚まそう。そして啓示を誇れって書いてあります。身を慎んでいましょう。テサロニケ別のところにはね、自らの手で働き慎み深く生きろって言ってるんですよ。キリスト教会の中で名前を馳せる、でかい教会作って、違う、普通のおじさんおばさんとして私たちは慎み深い生活を送るべきです。普通の生活を。しかし私たちは昼に属していますから、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの希望を兜としてかぶり、身を慎んでいましょう。神は私たちを怒りに定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによる救いに預からせるように定められた。私たちの運命です、宿命です。主は私たちのために死なれたが、それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためだ。これが終わりの時代、今私たちに最も必要な言葉です。私たちがね、主の啓示、御言葉、主の御霊によって内側に光があればね、わかるんですよ。ブッシュがどういう人物であるかわかるんです。あれはオカルトやってんだから、スカル&ボーンズというオカルト組織の構成員です。ですから彼がやってることはオカルトをやったんです。はっきり言って今アメリカってのはオカルトによって支配されてる。なぜわかるんですかと聞かれるの。私はなぜそんな初期の段階ね、アメリカ国民が 90% も支持した時にブッシュがおかしいってことを私はわかったのか。わかるんですよ。なぜ、内側が教える。中川さんが言ったらみんな普通の人は母でしょ。私はおかしいって言ったの。おかしい。だからリバシンには私は記事を投稿したんです。あえて。おかしいっていう投稿した。その通りになりました。なぜ、内側に油があるんです。皆さんの中に同じ油がある。もし私たちが動機をどこに置いてるか、これさえ間違わなければ、油がピタッと教えます。教えます。世界がどうなるか教えます。日本がどうなるか教えます。私たちの終わりの時代での生き方、このテサロニケのこの言葉。外は暗い。内側は光があるんです。この光を見つめて、光に頼って生きる。ハレルヤ。祈りましょう。Oh, Jesus. Oh, sure. Oh, 神を感謝します。あなたはこの御子の啓示をあえて私たちのごとき無力な力のない愚かな無に等しいものに掲示してくださったことを感謝いたします。主よ、人が、いや私たちが一体何者なのであなたは私たちにこれほどに心をかけてくださるのでありましょうか。私たちが一体あなたに何を成したがゆえに、あなたはその恵みを惜します。あなたの懐へと招いてくださるのでありましょうか。主を感謝します。ただ感謝いたします。それはあなたの一方的な御心であり、いさおしてあったことを感謝します。 私の何者もにもよらない、私のすべてが一切通じないところで、あなたが選び、あなたが召し、あなたが光を与え啓示をくださったゆえであります。どうして今私たちはこの世に今ここで守られているのでありましょうか。多くのキリスト教を信じる人々が混乱の中に落ち込み、今この時代、世のメディア、雑誌、新聞、これらのものによってすらあなたの皆が地に落とされていることを、主よ、私たちはうめきを持って覚えます。テレビにすら放送され、なんということでありましょう。60以上の教派、教団、2000以上の教会が影響を受けていた。そのトップが落ちるのであります。しかし主よ、これはあなたの御心であることを私たちは認めます。あなたの名以外に高くされる名があれば、あなたはそれを地に落とすでありましょう。あなたによらず高く上げられた塔は、バベルの塔は崩されてしまうでありましょう。人間の誇り、人間のおごり、人間のフェイク、偽装のもの、これはすべてあなたが鳴らしてしまわれると、今そのような過程に入ったと私たちは感じております。世界情勢においても、あなたの主権がないがしろにされ、不義がまかり通るこの暗い闇の時代、キリスト教会というところがあなたの名を栄光化するのではなく引きずり下ろすというこの暗闇の時代、主よ、周りが暗くなるとき、私たちはその中でますます内へ内へと戻ります。私たちのうちにはキリストからいただいた塗り油がとどまっているので、それはすべてのことを、すべてのことを、すべてのことをあなたに教える、それゆえ誰からも教えてもらう必要はない、この内なる塗り油にとどまることができますように。目に見えるものによって撹乱され、振り回され、欺かれることがありませんように。これまでこの業界、アメリカの何とかの教え、例の流れ、あのミニストリー、このミニストリー、韓国の教え、弟子訓練だの何だの、このようなものが入ってきましたが、その実は何であったでありましょうか。人の技は所詮そのように暴かれるものであります。主よ、あなたはご自分の性を決してないがしろにされないお方であります。仮にご自分の名が落とされたとしても、あなたはご自分の性を守るお方であります。ご自分の義を守るお方であります。これが神の主権であり、神はご自身に対して偽ることができない方であると書いてある通り、ああしよう、なんという高ぶり、人があなたを高め、あなたの名を崇めよう、それすらもう人の高ぶりであります。私たちには何もできないということを、すでに終わっていることを、まことにこの全能の死の力を知ること、死から生まれる命を知ること、これのみがあなたの技であります。あなたが作られたものはすべて清い、あなたが作られたものとは命であります。人が決して生み出せない、外観のきらびやかさ、見た目の美しさ、素晴らしいワーシップチーム、素晴らしい説教、素晴らしい礼拝堂、素晴らしい本、素晴らしい聖書、あれこれあれこれ人は作り出せます。しかし 命は作り出せません。この The Faith を私たちは知ることができますように。どうぞこの自分勝手な歩み、今みたいなヒューマニズムに汚され、人の耳に心地よい砂糖まぶしの福音、これらのものから私たちをここまで守ってきてくださったことを感謝いたします。ある者はそれを聞くに耐えきれず、ある者はつまずいたことでありましょう。しかし主よ、今あなたがしておられることはこの厳粛なよりわけの御業であります。誠に主につく者とそうでない者、その動機があらわにされる、そして古いわけが行われる、これが今この時行われております。そして主よ、私たちは私自身の歩みもすべて捨て去ります、明け渡します。過去がどうであったかすべてを明け渡します。私たちは Nothing であります。何もあなたに対してなし得ない、何も対してなあなたに対して喜ばすこともできない、完全にギブアップをいたします。自らの無力さを告白し、無力さにとどまります。しかしあなたは私たちのうちに生きておられます。どうぞこの内なるキリストが御業をなされますように。今までの私たちの歩み、私自身が喜び、私自身が叫び、私自身の満足、証のためであった、そういう子供の歩みから私たちを脱皮させてくださりつつあることを感謝いたします。誠にキリストにある大人として、あなたのうめきを、あなたの心を汲み取る者たちとして、そして語り出す兄弟姉妹たちとして、キリストをお互いに交換し、御言葉を交換し、お互いをお互いで立て上げる相互の交わりを行う、この兄弟姉妹たちがこのようにごくわずかでありますが、あなたが整えられたことを感謝いたします。どうぞこの種として、私たちが行くところで死ぬことによって新しい芽を生み出すことができますように。これの実がこれから永遠に生き長らえるでありましょう。神の裁きをクリアする、神の査定をクリアするものであります。それらの以外の虚雑物をどうぞ捨て去ることができますように。私は古い皮を脱ぎ捨てます。そして主よ、何もないものとしてあなたの前に裸一貫で立ちます。ただあなたのみであります。そして主よ、どうぞ兄弟姉妹に対し新しいフレッシュな油塗りを置いてくださいますように。主よ、あなたの御言葉を語り、あなたの御言葉を語り出す者として、主よ兄弟姉妹をあなたがご自分のものとして得てくださることを感謝いたします。ここにあなたが備えられた
この兄弟姉妹をご自分のものとして得てくださったことを感謝いたします。主よ、私たちはあなたのもの、あなたは私のものであります。モーセの霊を受けた長老たちのように、あなたの霊を格別に分けてくださいますよ。そしてあなたの働きをごくわずかでも、またあなたの苦しみの足りないところをごくわずかでも担うことができますよ。そしてあなたの言葉を直接受け、それを語り、御言葉を拡大する、そのような種を、あるいは種として、私たちが新たに、新しい、リフレッシュされた、脱皮された歩みを開始することができますように。私たちはあなたのものであります。今一人一人がこの中で自分自身を祭壇に委ねます。あなたが主であります。 Receive 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 Oh yes 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 Oh yes yes yesOh, receive, 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 receive. Oh, receive, receive, receive. あなたのうめき、苦しみ、痛みを共有することのできる分を感謝します。地上に取りなし手がいないと、この言葉を私たちが答えることができるように、主よ、今私がここにおりますと。主よ、私はあなたのもの、
あなたは私の同じなんです。新しい霊を感謝します。知恵と啓示の霊、愛と平安と喜びの霊、健全な思いの霊、奴隷としての恐れを与える霊ではなく、神の子とする霊、あなたの働きを担うことのできる霊、感謝します。